メールが来ましたのでちょっと読みましょうか。ののちゃんいつもありがとうございます。はい、ルイ君こんばんはと、はい、主婦は家事の手を止めてメールですわ。大変やね、ありがとうございます。もう手を止めてメール打っててくれはるわけですね。親父ギャグは、娘にすれば何って引いてしまうことやけど、もう聞き流せる私は大人やねーちゅうか、大人やねーちゅうか、私も半分親父か。やんなことない。今こうかなり僕親父ギャグをこうよいしょよいしょって言ったら失礼やな。ね、素晴らしいことを言ってますよ。頑固一徹大黒柱っていう方がもともとあったイメージだよね。あ、親父っていうものね。うん、そんな親父のギャグも合いそうや。うん、コミュニケーションを取るのが下手な親父が頑張ってるんやんさ。でやさ。ああ、なるほどね。コミュニケーションを取るのが下手な親父が頑張ってるねと。うん、コミュニケーションを取るのが下手なりに一生懸命この和やかなものをね、作ろうと。
でもね、頑張るっていうのはもう一つ良くない、なんかこうマイナスのイメージを感じるね。
あ、そう。一生懸命するもんちゃうと。
自然とでな。
いや、でも頑固一徹の親父はそんなこう自然とできてたら別に頑固一徹じゃなくても良くなってしまう。
頑固一徹な親父はもう頑固一徹で通した方がいいんじゃないですかね。ただ無理するのは良くない。
あ、まあな、
自分に合ったものがあるんで、
うん、うんうん
う
ん、
ね、こうシャレがこう合った人はこうね、
はい、
非常に格調高いシャレを、あ、シャレじゃない、親父ギャグを連発していけばいいと思うんですけれどもね、
うん、
場の雰囲気に合った格調高い親父ギャグをね。
でも格調が多分高くなったら親父ギャグって言われへんようになるような気がするわ。
いや、でもダジャレというものはもともと格調が高い。いや、これ書いたのを見るとね、うん、それを文化として持たない若者からは親父ギャグと称されるようにもなると。
あ、
だからね、今の若者もいずれ言うんですよ、うん、負け。
いや、多分言うと思うで。言うと思う、僕は。だってな、ラップとか聞いててもあんなん言葉遊びやんか。逆に言ったら親父ギャグでしょ、そうなったら。
ラップ広い意味でね、
うん、広い意味で言葉遊びしてたら全部そうになってしまうよ、うん。みんな友達でも時は経ちとか言ったらそのまんまですやん。
ルイ君の場合はね、二十歳ぐらいから言ってたけどね。
僕もっと早いと。
あ、もっと早い。
僕小学校とか中学生ぐらいからもう親父って呼ばれて、親父ギャグばっかりやってた。うん、そうですね。そんな感じですけども。だからもうちょっとね、その、ギャグを発する方も、もうちょっとレベルが上がれば。
そうですね。
その親父ギャグっていう名前が変わってもっといい言葉に変わる可能性もある、うん、そうなることをね、まあ親父ギャグ、うん、っていう言葉がもうちょっとねレベルがね上がればいいと思うんですけども、
まあほんでね、聞く方もね非常にこのおおらかな、おおらかにこう、
はい、
ね、聞き取ってくれれば
そうですね、
いいんではないかと思いますけどね、
う
ん、
まあまあこれからもそうやって日本人のそういうこう笑いの文化、ある意味、うん、笑いの文化と言葉の文化、うん、をやっぱりこう大事にすることによって、そのもっとこういい言葉も出てくるやろ
う
し、言葉遊びもレベルアップするでしょうと。
そうですね、言葉遊びというのはね、ちょっと今回調べててなかなかこういいですよね、
うん、
言葉遊びはやっぱ頭の勉強にも、頭のこのね、どういったの
体操、
うん、そうそうそうそう、うん、にもなるやろしね。
なるね。DS ばっかりしてんと、任天堂 DS ばっかりしてんと。
そうそうそうそうそう。うん、
もっと
ちょっとダジャレを考えて。
そう、ダジャレを考えてね。うん、回文とかも面白いね。私負けましたわって前から読んでも後ろから読んでも、あれもすごいなんか考えはる人はすっごい考えはるでしょ。何回何回の。これはすごいなと思いますけどね。まあ、そういう意味で今回の、テーマはですね、親父ギャグということで、ちょっと喋ってみましたけど、どうでしたでしょうか。またですね、何かちょっとこういうの取り上げてよと、ありましたら、ぜひぜひメールの方 99@815.fm 99@815.fm こちらの方でお待ちしております。そしてですね、このルイが喋ってる姿、こちらの方もですね、ラジオスイートのホームページから、fm.project99、こちらのバナーをリンクして、クリックしていただくことによって、私の喋ってる姿がリアルで、見ていただけると思いますので、リアルはあれかいな、ラジオスイートのライブカメラですか。
そうそうそう、映像だけね、うん、見れますね、
はい、でもちろん後でこう声もありで楽しみたいと、家でゆっくりまた聞きたいという方はぜひ
fm.project99 のホームページの方でね、
はい、そちらの方で見てください。はい、さあ、それでは、そんなちょっと親父に関した、ね、話題やったんで、僕の愛する、 大好きな親父バンド、まあ、親父バンドって言ったら失礼ですけどね、まあ、でもそういう感じがします。でも大好きです。聞いてください。 J-WALK でその胸のヒーロー。それではここで、スポンサー au ショップ妖怪地からのお知らせです。 au の携帯は楽しい、便利、安心、お得が漏れなくついてきますと。 au ショップ妖怪地ではこんな声が寄せられています。まず、音楽がこんなに身近になるとはなることはなかったなぁとおっしゃる働き盛り33歳の男性。 au で音楽の幅が広がりました。仕事で忙しくても最新曲や街で流れている曲をすぐにチェックできるし、気に入った曲は1曲丸ごとダウンロードできるし、音質もいいから最近じゃ携帯というよりもポータブルプレイヤー代わり。それからこんな可愛いパパやママの声も聞かせて選択のおかげで街で流れている曲名がわかるので子供とのコミュニケーションが増えました。こちらはパパの鏡47歳男性から。そして子育て奮闘中の私、外出できない時はイージーミュージックで音楽を購入、いつでも家から手に入れられるのが嬉しいです。こちらはアックのママ27歳女性からいただきました。そして安心面といえば、防犯ブザーもいいけれど親としてはいざという時に何もしてあげられない。でも安心ナビがあれば親が行動を起こせるんですよね。防犯グッズって一人で持って自分で使いこなすものだけど、安心ナビは親と子がつながって一緒にできる防犯という気がします。親の安心が月額315円で手に入るのはとてもお得ですよねと。こちらは安心ママ32歳女性からいただいております。そしてお得といえば、安くたくさん使いたい、誰だってそうでしょ。なんて言ったって基本料金がお得。僕一人で au を契約してても前割で家族割と同じぐらい割引されるし、でついゲームとかしすぎちゃう時もあるんだけど、定額制で使い放題だしね。学生の彼女には学割で au で割引にしたらって勧めてるよ。貧乏でも幸せ、23歳男性から。そして、ダブル定額ライトのおかげで暇な時気軽に携帯で遊ぶことができるよと。こちらは、16歳のゆきさんから、いただいております。このように au の携帯はとにかくあらゆる面ですごいんです。奥様からシルバー層まで幅広い人のいろんな要求に応じられるいろんなサービスが満載です。 au ショップ妖怪地ではご来店されるお客様のニーズに合わせて最適な機種とプランを提案させていただきます。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。以上、 au ショップ妖怪地さんからのお知らせでした。
暮らしの情報ステーション81.5 ラジオスイート。
ルイの桃色相談室。はい、ということでですね、やってまいりました。ルイの桃色相談室。何が桃色なのか、それはお便りの内容によります。はい、本日はですね、結構こういただくのが嬉しいですね。ほんまにこう、あのね、こういうなんは逆にこう、あのメールが来ないとね、メールとかあとファックスですか、来ないとあのできない番組っていうかコーナーなんでですね、さて、これがですね、ちゃんとこうメールをいただけるのが嬉しいですね。まあ、逆に言えば、あ、そんだけこうみんないろいろあるんだなと、考えてることいろいろあるのねっていうのはね、思いますね。それでは早速いきましょう。ラジオネーム、まだおばさんと呼ばないでさん。はい、ありがとうございます。ルイさんこんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。最近我が息子が小学5年生になったのですが、息子が部屋で何やらこそこそ息子の息子をいじっているようなのです。もうね、うまいな。これは一種の親父ギャグですか。はい、息子の息子をいじっているようなのですと。はあはあはあ、私は三姉妹だったので男の子のそういう心理がわかりません。井戸端会議でもだいたい中学生ぐらいという話です。はあ、うちの息子は大丈夫でしょうかといただきましたけど、まあ、あの一言で言えば大丈夫です。全然大丈夫です。 うん、まあ年頃のね、男の子ですからね、まあ、小学校5年生でしょ。うん、の僕でもやっぱりこう小学校のね、もう高学年ぐらいになったらこうちょっとこうビキニのこうね、あの どう言ったらいいんですかな、ビキニのそういうグラビアとか見るとこうちょっとこうドキッとしてみたりですね、うん、ありましたけどね。ね、ありましたよね。
はい。
うん、だから特にそんなに、うん、気にすることは僕はないと思うんですけども、どうですか。
はい。
なんで、はいばっかり、こう真面目に答えましょうよ、こう人のお悩みには。ね、
ルイ君にお任せします。
なんでですか、これなんかいろんな人の意見を聞いた方がいいんですよ。
照れますんで。
何はええ年こいて言うてはんの。ね、まあでもでもこういうのはね、ごく普通です。男の子からしたら普通です。逆にこうそうやって例えば高校生になってもそういうことをしないとか、うん、あの二十歳になってもあの二次元の世界に入り浸ってるとか、そういう風の方が危ないんですね、逆にね、うん、逆にそういう方が心配になりますんで、ちゃんとそうやってね、そういうこう行動を起こしている息子さんは、ごくごく、正常です。はい。だからあまり、気にしないでください。うん。まあ、男の子はね、やっぱりこう、そうやって、第二次成長ですか？第二次成長期？うん。まあ、思春期ですね、俗に言うね。思春期になると、やっぱりね、そういう行動を起こしていきますけども。はい。まあ、それは誰でもそうやと思うしですね。まあ、心配だったら、まだ旦那さんにですね、あんたの時はどうでしたと、旦那さんに聞いてみてもいいんではないかなと思います。はい。まあまああんまりこうね、まあこれも公共の電波ですからね、あんまりこうその詳しくこうね喋るのもどうかと思いますんで、うん、あれなんですけどね、女の人は基本的にこうそういうことはないんですかね、やっぱりね。まあないこともないでしょうけども、まあやっぱ言うのは恥ずかしいですしね。まあ男でもそれは恥ずかしい、うん、なんかちょっとね恥ずかしいですね、うん、まあでもこうね、人間にはいろんな、本能というものがありましてですね、まあ、食欲、うん、食欲も本能ですね。睡眠欲、あれももちろん本能です。そして性欲ももちろん本能ですから、ないと困ります。はい。ね、孫の顔が見れない、うん、これは大変ですからね、うん、子孫が残せないというのもね、これはこれである意味大変なことですね、うん、なので、まあ、それの準備と、ね、いう意味では、全然いいんじゃないでしょうか。ね、女の子がね、女の子の日が来るみたいなね。まあ、あんなんと近い気がします。はい。そこから、こう、どんどん大人になっていくと。っていう感じがね、僕は思いますんでね。特に、考える、特にそんな悩むことでもなければ、そっと見守っていてあげてください。決して、エッチな本を買ってきてもですね、それを取り上げたり、机の上に置いといて、こう、掃除をしたりですね、そういうことはしないでください。はい。非常に苦しいです、それは。うん、息子としてはね。
経験者ですか？
経験者ですね。ありますね、やっぱり。ありますよ。なかなかね、道で拾ってきたりね、ありましたけどね。恥ずかしくて買いに行けない。僕そんなん買いに行ったのはこう中学3年生ぐらいからですからね。結構今の子はもっと早いんちゃいますか？逆に。
中3やったら普通やろ。
あ、そうですか。
あ、僕らの時代やからな。
だって今例えば少年ジャンプとか少年マガジンとか、ああいうこう少年誌ありますよね、漫画。ああいうもののグラビアとかも結構際どい写真やなと僕は思うんですよ。僕の時代にまあったんでしょうけども、あんまそういうとこはまあ見てなかったんで僕は。で、漫画をね買ってもらう家ではなかったのでですね、そういうグラビアっていうものがあるっていうのもあんまり知らなかったですね。昔の漫画ってそんなグラビアついてましたか？
少年誌は今でもついてないよね。青年誌やね。
ああ、そうか。あ、ジャンプとかはない
ん
か、
うん、マガジンとかジャンプはついてないよね。ヤンジャンとか。
ああ、ヤンマガとかは。
あれ何についてくる、
ね、あ、漫画自体ももうかなりあれですよね。
そうですよね。あれは青年誌っていうこと
です、ね、うん、そうですね。でもかといって青年誌をそうやって普通に小学校の、ね、子らが買ってもおかしくないですよね。
まあ、やめよう。僕らの時代は入手が困難でしたね。
ああ、そうですか。
はい、ビニボンの時代ですから。
ビニボン、ビニールに。
ああ、もう、あの、年配の方は分かってると思うし。
あ僕もその名前だけは知ってますけど、実際を目にしてませんのでね。あれですか、ね、
私も目にしてませんけど。
あ、そうですか。
はい。
よしってありますね。
いや、噂で。
噂で、ほんまかよ。うん。まあまあ、だから、あまりこう、気にせずにですね、あの、温かい目で、ね。あの見てあげてください、はいね、もうあれやったら、まあ、気を使う程度であればですね、いつでもこう家にこうああの新しいこう、ね、ティッシュの箱を置いといてあげるみたいなね、まあ、部屋に置いたらダメですけども、その息子さんの目の届くところに置いといていつでも部屋に持っていけるように、うん、してあげてあげるぐらいでいいんでしょうかね。うん、まあでもこれはうん、その息子さん小学校5年生のね息子さんにしてもやっぱりそのある意味初めての経験というかね、新しいそのことですから、うん、彼もこうね届いてんかな、いろいろこううおうおさおうじゃないけどね、いろいろこう試しながら、何かとそうやって大人になっていくと思いますので、うん、あまりこううん、何回も言うようですけども、決して、何してるのって怒ったり、たまたまこうね、部屋に入ろうとして、こうね、見てしまったとか、うん、そういうのはこう、近所にはあんまり言わない方がいいですね。で、なるべく息子さんの部屋に行くときは必ずノックを、してください。で、息子の声で、いいよと声が入ってから必ず開けてくださいね。うん。ノックしてそのままガチャッと開けたら、こう、ね、息子の息子さんとご対面してしまうことになってしまいますので
、はい、ご対面されましたか。
ご対面を僕はないですね。
あ、そうです。
はい、あの母親はないですね。うん親父はあるのかっていう話ですけどねうん、まあまあまあでもね、うん、でも僕は逆にこうまあ、男はそういうことはまあ当たり前にねありますよね。うん、あんまりこういやそういうのを知らんねんっていう男の子がいると逆に心配になってしまいますけど、僕からしてね、女の子も同じようにこう僕はそういうこう性の知識というものにはもっとこう多分男以上になんか高んないような気もするんですけどね、うん、もっとこうなんかその、うん、自分でいろいろこうどう言いたいんですか、こう実験を重ねてほしいというとこもあります。どうでしょう先生先生うん、でも僕はそう思うんですけどね、ごく自然なことですから、なんでそれをこうそこまで恥ずかしくなったのか、うん、昔の江戸時代とかはですね結構あんまりこうねそういうなんか隠すような社会ではなかったと、文献によるとですね書いてあるので、うん、ちゃんと下の家の散髪屋さんがあったらしいですよ。あ、ほんとほんとほんと。うん、あとそういう遺跡からね、そういうこうものが出てきたとかね、女の人用のそういうものが出てくるとか、もうよくある話らしいんですよ。だからその頃の時代っていうのはもっとこうそういう性に対してすごいもっと大っぴらっていうかね、寛大やったんですよね。恥ずかしいことではなかったと、うん、いうふうに思いますね。それがいつの間にやらそうやって、うん。それはこうね、そういうのは恥ずかしいものだと、うん、まあ西洋の影響っていうところもね、聞くんですけどね、うん、向こうの方はもっとすごいそういうあれでしょ、西洋の教えは比較的そういう例えば17世紀とかああいう時代のそういうものっていうのはすごいこうひた隠しじゃないけども悪いものとして扱われてた時があったんですよ。はい、あったんです。
宗教にもよるでしょう
か、ね、まあまあ宗教にもよりますけども、まあキリスト教特にねはそういうふうな風に読んだことがあります、うん、まあ僕はその時代に生きてませんからね、その文献を読んだだけであれなんですけども、まあまあでもまあ、そういう意味でもっとねなんか、まあんま開けっ広げすぎてもあかんなというのはありますけども、そうやって変にその隠すことによって卑猥になりますので、ある程度のねそのいい意味でのその正しい知識というかですね、うん、あんまりこう間違った方向に行くとまたこうね今のこうそういう快楽殺人であるとかそういうね変な方向に行ってしまってですね、人権をこうね人権の方を侵害してしまうような、うん、そういうこう事件にもなりかねませんので、 きちんとした正しい知識を、ね、持っていてほしいとは思います。でそういう意味でもですね、あのもっといろんなこう、ね、自分の体のことですからいろいろ勉強したらいいんじゃないかなと、僕は思います。だから、ね、まだまだおばさんと呼ばないでさん、はい、あの息子さんが息子をいじっててもですね、もうあのそっとしといてあげてください。うん、ティッシュがこうティッシュの量がな、あのすごい減りが早くてもそこはこう、うん、そのぐらいはちょっとあのね、まあ、息子の成長ということで、多めに見ましょう。はい、まあ、このぐらいでどうでしょうか。結局なんか僕がなんか語ってたところはありますけどもね、はい、まあ、あんまりこう気にせずに、大丈夫です。うん、むしろなんかあのお人形さんとかを抱き始めたら危険だと思ってまたメールください。はい、それでは、次の曲、いきましょう。ちょっと面白系の歌を1曲聴いてもらいましょう。西澤和也で回転寿司。さて、ルイのロックンロールステーションいかがだったでしょうか。ねえ、今日のメールは結構あれでしたね、桃色っぽかったですね。うん、こういうメールまた欲しいですね。そういうな、うん、結構皆さん好きでしょ俺だけか。はい、ルイはですね、また、5月は、うん、5月じゃないな、もう来週か、いや今週だ、今週5月5日、中津町は氷津大社、そういうね大きい神社があるんですけども、そこの近くで、ちょっとスーパーの前で歌おうかと思ってます。ちょっとね、またあの5月の27、8と、中津町のさざ波ホールという、ね、500人ぐらい入るのかな、ホールでライブをするんですけどもですね、イベントがありまして、はい、でそれの、まあ、プレライブということで、5月5日にですね、歌います。はい、氷津大社の近くですのでですね、まあ、お祭りがその時は氷津大社祭り、うん、なんかありますけどね、まあ、お祭りがあるらしいんで、まあ、それのついでに、来ていただければいいと思います。時間はですね11時頃から、そのライブの方は、やってますので、出演者が全部で 3,4 組いるらしいです。はい、まあまあそれを見て、そして27、28とホールでですね、ぜひ見に来てほしいですね。でそのホールもですね、今回はそのきっちりバックにスポンサーがついてますので、無料で見れます。はい、あの入場料は取りません。はい、でね、もうあとは、ぜひぜひ足を運んでいただければ嬉しいなと思っております。とりあえず5月5日ですね、うん、5月5日の、プレイライブの方、氷津大社の方に、向かっていただいたら多分もうわかるでしょう。そこら辺の近くで歌ってます。もう音が聞こえてくるでしょうしね。はい、そしてですね、また5月も、第3金曜日19日かな、うん、に、大使ホールの方で、妖怪市は大使ホール、はい、こちらの方で、また救急ライブという形でね、ライブがあります。これは入場料500円でワンドリンクついてきますので激安です。はい、ぜひぜひその音楽を楽しむ、音を楽しむという意味で、ぜひぜひね、お時間余裕あればぜひ遊びに来てください。あの私もですね、あのその時にはセッションという形でですね、参加しようと思ってますので、普段はですね、私金曜日の第3金曜日はあの照明係として入ってるんですけども、セッションには、参加しようと思います。なのでね、また楽器ができる方とかね、そういう方聞いてる方でねおられましたら、楽器持ってきてワイも前出てくれと、言っていただいたら全然余裕で入れますので、はい、まあ、何もこうね、奏でなくても例えばタンバリン1個持ってきても全然入れますからね、それもまあ一つの楽しむという意味ではいいと思います。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。さて、ルイのロックンロールステーション、もうそろそろお時間の方が参りましたけども、また来週もね、やっていきたいと思いますので、またあの何かお題とかありましたらぜひぜひメールアドレス、99@815.fm 数字の 99@815.fm こちらの方にですね、またこうしてくれ、ああしてくれ、あれは良かった、これはダメだとかね、いろんなこうものを求めてますので、はい、どんどん送ってきてください。それではお時間の方が来ましたので、また来週お会いしましょう。それでは DJ はルイでした。それではまた来週、バイバーイ。